はい。じゃあ続きまして、インターネット番号資源ホットトピックスということで、同じく JPOPF 運営チームの谷崎さんの方から発表いただきます。それではよろしくお願いします。
はい。インターネット番号資源ホットトピックスということで JPOPFST の谷崎が喋ります。よいしょ。はい。ですね、この発表はですね、インターネット、まあ、いろいろ話題ありますけど、番号資源とかポリシーとか、まあ、そんなのを、あとその周辺を 話題として取り上げますと。まあ、できるだけ旬な話題をちょっと違った切り口で、個人的な意見とか私見がたくさん入りつつ、多分ですね、JPOPM の中で一番緩いコーナーだと自負しております。で、できるだけ短くお話ししようと思います。はい、それでは最初の話です。新しいドキュメント用の IPv6 アドレスができましたと。3FFF、3FFE じゃないですね、3FFF の、コロコロのスラッシュ20、RFC9637 で定義されました。今までは、2001DB8 コロコロスラッシュ32というのがあったんですけども、新しくができましたと。で、RFC9637 をざっくり読むと、まあ、なぜドキュメント用のアドレスが必要かと、まあ、で、ちゃんとこういうのがないと、ある組織に割り振りとか割り当てされたアドレスとかが、V4 データの1.1.1.1とかがめちゃめちゃ、いろんなドキュメントで書かれたりすることがありますけど、個人的にあれでちょっと偉い目に遭ってたりするんですけど、はい。まあ、いろんな混乱を招く可能性がありますと。で、あと、なぜアドレスを追加したのかと。スラッシュ32だけじゃ、まあ、もう、足らないようになってますと。スラッシュ32より、短いプレフィックスで、長って言えばいいでしょうか。大きなアドレスが割り振り割り当てされています。で、まあ、それ全体の、この RFC9637 が出た時点では全体の24.8%だったと。ちなみに特別な IP アドレスって、例えばリンクローカルとかドキュメントなんちゃらとか、あと、その手の V6 のアドレスの一覧は、この IANA のウェブのページのところにあるので、まあ、ご興味がある方はどうぞ。で、まあ、ちなみにどれぐらいだったのかっていうのを見てみると、スラッシュ16からスラッシュ31までの、割当て数が全体の26%で、それ以外は74%と、これ11月7日のデータで作成してみました。スラッシュ16が割り当てられたりしてるのもあるし、多いのはスラッシュ29とかですね、が結構多いなというのが、見れますと。で、あと、プレフィックス全体で見てみると、やっぱりスラッシュ32が一番多いんですけれども、次にスラッシュ29、スラッシュ48、うんぬんかんぬんという順番になっているようです。ドキュメント用 IPv6 アドレスって、やっぱりこれ、正しくちゃんと使うべきかなというふうに、個人的には思っています。はい、軽い話題。どんどんいきます。ドメインの維持費ってこんな高かったっけって話ですね。こういうやつですね。私の年収みたいな、なんかあれと似たような感じだと思ってもらえばいいんですけど、ドットセクシーっていうドメインがあるんですね。で、インターネットネーミングコーポレーションが、運営してる、ケイマンショットっていうところの会社みたいなんですけども、2013年の11月14日に、委任されてます。ICANN のウェブページには、そんなふうに書いてあるんですけど、日本のある会社で、出たニュースリリース、顧客へのお知らせといいますか、2024年、10月より、改定前2000円ちょいだったのが、改定後44万円というの、びっくり200倍以上っていうのがありました。で、と思って、いろいちょいちょいなんか調べてみたんですけど、まあ、アメリカのなんちゃらドメインって会社の、登録維持管理料とか移管の、費用を見てみると、やっぱり、まあ、あんま1ドル150円で、換算して、まああんま変わらない値段なんで、まあ全世界的にこうなってるんだろうなと。こんな高かったっけ？え？って。で、それでちょっと思い出されるというか気になっているのが、これがちょっと最近気になっています。ドット IO ドメインっていうのがあるんですけど、なんだろう、ちょっといい感じの、 オープンソースのコミュニティとか、なんかそんなところで結構使われてますね。いかにも .io っていうのがコンピューターっぽくていいと思うんですけど、2024年10月3日にイギリスは、インド洋にチャゴス諸島っていうのがあるんですけど、そこを、モーリシャス共和国に返還すると発表しました。政治的にいろいろ揉めて、なんかいろいろあったみたいですけど、最終的にこういう発表をしてますと。URL はこれ、government.uk からのプレスリリースですね。で、このチャゴス諸島は、実は .io ドメインをの、使ってますと。で、CCTLD で、CCTLD じゃん、とは何ぞやっていうと、国ごとに割り当てられたトップレベルドメイン名のことで、基本的には、ISO ホゲホゲのカントリーコードを使いますと。で、モーリシャス共和国は .mu を今使ってますと。おって、あれみたいなこう感じがしてくるわけですね。で、継続するのか消滅するのか、で、例外というか、こういうのもありますよというところで、2つ例を挙げてますけども、.su、旧ソビエト連邦ですね。では、これ、ドメインは今もあります。アヤナのウェブページに、ちゃんと載ってますね。で、一部で、移管できないような昔の政府組織かなんかが確か乗っかってた気がします。から、.iu、旧ユーゴスラビアは、2010年の3月30日に廃止されています。.iu はユーゴスラビア連邦共和国が2003年まで使い、その後セルビア・モンテネグロ国家連合が使い、2006年まで、使ったようですが、ここも政治的なにいろんなことがあり、いろいろありましたが、2010年、3月30日に廃止されてますと。で、ドメインってめっちゃ儲かるんですね。さっきの話なんですけど、で、これ完全に私権ですけど、莫大なお金が、絡むことから、誰が管理するかで揉めそうな予感がしますと。で、ご存知の通り、ドット IO ドメインって使ってるところはそれなりの数があります。で、でもドット IO ドメインを管理しているのは、イギリスの会社です。ここですね。はい。で、ドット、で、似たようなやつで、ドット AI ドメインっていうのがあるんですけど、最近の AI ブームに乗って、このドメインもめっちゃ使われてるみたいですけど、ドメインの管理は、アンギラっていう国って言っていいのか、ちょっと、地域って言っていいのか、非常に、悩ましいところですが、アンギラの、CCTLD です。で、政府の資料ですね、これ一番下の、government.ai の PDF があるんですけど、そこで見てみると、.ai ドメインで、得た総収入は、8683万、東カリブドル。1東カリブドルは0.5アメリカドルぐらいらしいんですが、日本円でざっくり言うと、40数億円ぐらいの値段です。で、これに関しては、この一番下の方の、PDF に、2023から2025年のエスティメイトオブリカレントレベニューなんちゃらなんちゃらっていうのがあるんですけど、ここから引っこ抜くと、このアンギラの人たちは非常に冷静で、AI ドメインがすごい価値があると。で、収入が得られているのはもう事実ですけど、その、内政と慎重さが求められる瞬間でもありますと。で、財務計画がドット AI ドメイン名の、登録からの収益のみに依存することはできないことを忘れてはなりません。いいこと書いてありますね。で、お金は儲かってるんですけど、それを使いつつ、今日享受している繁栄を持続可能なものとし、将来の世代に引き継ぐことがとても大事ですと。ドット AI の人たち、すごいええ感じやなと、これを見て思ったんですけども、さあ、このドット IO ドメインというのが、まだ、具体的にこうなる、ああなるみたいなのは決まってないと思いますし、決まってないですし、簡単には決まらなそうな気がするんですけども、ちょっと注目しておくポイントかなというふうに思います。3つ目、一部で超話題になったプロップ159騒動です。 これ AP 肉58で議論予定だった提案です。提案の内容は多分この後の AP 肉アップデートで詳しくあると思うので、触れませんが、この後の説明もありますし、JPOF のウェブサイトとか、JP ニックのブログにバッチリ解説があるので、そちらもご覧いただければと思いますと。で、2024年の8月5日に、ポリシーシグのチェアが、AP ニックの、メーリングリストに、提案内容のバージョン1を、ね、投稿しましたと。で、数人から、みたいな、提案に反対する旨のメールが投稿されましたと。何通か、4、5通ぐらいかな、出ましたと。で、9月6日に、ポリシーシグで議論するはずだったんですが、ポリシーシグ当日になっても、あれ発表者いないんだけど、みたいな話になりましたと。で、よくよく見ると、開始10分前になっても、発表者は出席登録してなかったそうです。で、AP ニックのミーティング、行かれたことある方はご存知だと思いますけど、出席登録、ね、通常有料ですけど、発表者は無料のようです。で、来てないので、プロップ159は議論されないまま、取り下げられることになりましたと。で、提案者の名前が出てるんで、いろいろググってみると、提案者はカナダ在住の方のようですね。割とブログとか書かれてて、おおみたいな感じでしたけど、で、発表者がリモート参加であることは問題ありません。今は普通に行われてますと。で、プログラム見ると、発表資料も提出されてませんでしたと。ただ資料なくても、プレゼンというか、発表できるので、これなくてもいいんじゃないかなというふうには思いますと。で、提案者がブッチしたのは AP ニック初らしいですね。チェアは激怒ってましたみたいな話をちらっと聞いたんですけど、そういうことらしいです。提案後に提案者が音信不通になったんじゃないかなというふうな気がしますと。で、JPOP も一応そういう悲劇が起こらないようにですね、事前に当日来られますか、リモートですかとか、一応発表はこれぐらいの時間からの予定ですから大丈夫ですかみたいなことは一応、フォローするようにはしていますが、申し込んでて来ないのダメっすよね。そんな感じです。というわけで、ゆるいコーナーは以上なんですけど、ご質問等あればいかがでしょうか。
よろしいでしょうか。大丈夫ですかね。はい。じゃあ、以上で、発表の方を終わりにしたいと思います。谷崎さん、どうもありがとうございました。